御霊の実パート2、話花城剛。
皆様おはようございます。今日は御霊の実パート2というテーマで考えていきたいと思います。前回御霊の実パート1で話してその続きとなります。イエス様は私につながっており、そしてまた私がその人とつながっておれば、その人は身を豊かに結ぶようになるとおっしゃいました。そしてイエス様につながってさえいれば、その身は精霊、御霊の身は自然に成長して必ず御霊の実を熟させるものであります。9つの御霊の実がガラテヤ5の22、23に書かれておりますが、前回は1番目の愛について考えてきました。今日は残りの8つを考えていきたいと思います。まず喜びから考えていきましょう。イエス様は私の喜びという言い方をなさいました。これは世が与える喜びとは異なったものであります。そして今は不安であっても、やがて喜びに満たされるとイエス様は約束なさいました。イエス様が天にお帰りになる直前にこのように言われました。今私は身元に参ります。そして世にいる間にこれらのことを語るのは、私の喜びが彼らのうちに溢れるためであります。イエス様が繰り返し言われた私の喜びというものは、一体どういう喜びであるんでしょう。第一テサロニケ 1-6 を読んでみたいと思います。そしてあなた方は、多くの患難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちと主とに習うものとなりとあります。この喜びというのは、普通私たちが感じる喜びとは異なっていて、患難の中で感じられる喜びだと言うんです。そして不思議なことに、この人たちは迫害を受けて、そしてますます喜びに満たされたと使徒行伝 13-52 に記録されております。なぜこうして喜ぶかということ、これは生まれながらの人間の性質にはできないことで、これは知的に喜ぶ理由を知らなければ感情がついていくことができません。キリスト実物記憶278ページに喜ぶ理由がいくつか挙げられております。読んでみたいと思います。主は私たちが偉大な贖いの計画をよく理解し、ここに贖いの計画をよく理解するということ、これが喜ぶ理由の一つであると書かれております。そして神の子供たちとして大いなる特権を認識し、感謝しつつ従順にその御前に歩むことを望んでおられる。主はまた私たちが毎日喜びつつ、新しい生命にあふれて主に仕えることを望んでおられる。子羊の命の書に名前を記された感謝、また私たちのために御心をおいためになる神に私たちの心配事をお任せすることのできる感謝とが、私たちの心の内に湧いてくるのを神は望んでおられる。こういうことを考えなければ心から湧いてきませんからね。感覚的な喜びじゃなくて知的な喜びです。そしてその思想に沿って 我々の感情も高まってきます。私たちは主の修行であり、キリストの義は聖徒の剥離であり、私たちには救い主が間もなくおいでになるという祝福に満ちた望みがある。それであるから主は私たちに喜べとお命じになるのである。いつも喜んでいなさい。病気の時もですか、苦しい時もですかと思うかもしれませんが、今読んだ理由から喜びなさいと言うんです。そしてこの喜びというのは、最高の喜びというのは悔い改めと信仰から来るんだそうです。神の律法を犯したことを神に向かって心から悔い改め、イエス・キリストを罪人の贖い主、また弁護者として信じるとき、最上の楽しい喜びが与えられます。これは生まれながらの人間の性質では感じることができない喜びであるんです。続けて、悔い改めと謙遜から喜びが来るということ。違う角度から考えます。神の御前で真に悔い改める時の感覚は、奴隷の身につながれるようなものではなく、葬式の行列の中にいる人々のように感じさせるものでもない。我々は快活であるべきであって、悲しむべきではないっていうんですね。我々の悔い改めの態度は、快活であるべきだというんですね。聖餐式もそうです。聖餐式も快活にその儀式を行うべきなんですね。最も純粋な喜びは、最も深い謙遜から生じるって。だから、高慢であると、本当の喜びというのは感じることができないというんですね。それから、この喜びというものは、神様の御心を行うことから来るというんです。利己心が死に、周囲を争う心が消え、心に感謝が満ち、愛が生活をかぐわしいものとする、その時こそ、キリストが魂のうちに宿り、私たちは神と共に働くものとして認められるのである。働きはどんなに困難であっても、真の働き人は、それを重荷とは思わない。彼らは、喜んで自分自身を使い尽くそうとするのである。自分がもう消耗してしまうことは、これは喜びだというんですね。しかしこれは喜びにあふれて行う楽しい仕事なのであるというんです。自分を消耗しているにもかかわらず楽しい仕事だというんですね。イエス様も、私を使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げることであるとおっしゃいましたが、この自覚は、あらゆる労苦を楽しいものにし、意志を強め、何が起こっても心を支えるというんです。もう何も恐れることはない。何が起こっても、私は神の御心を行っているんだというこの感覚は、その人を喜びを与え、苦労も楽しいものにしてしまうというんですね。そしてただ賛美するのみであるんです。それから魂を救うことにおいても喜びを感じるのは皆さんも経験していると思います。 それからキリストのために苦しむことも、これも喜びだというんですね。使徒行伝 5-41、 使徒たちは迫害を受けてるんですよ。皆のために恥を加えられるに足るものとされたことを喜びながら議会から出てきた。ありがたいという感覚です。皆のために恥を加えられること、ありがたいと感じるんですね。迫害はキリストの弟子にとっては悲しみを引き起こすどころか、かえって喜びとなるはずである。なぜならそれは彼らが主の足跡に従っている証拠だからである。贖い主を愛する者は主と共に屈辱とそしりに遭う機会があるたびに喜ぶ。彼らは主を愛しているので、主のために苦しみを少しも厭わないのである。こういう感覚になりたいですね。パウロとシラスが、字小さくて見えないかもしれませんが、ある時占いの霊に疲れた女奴隷に出会って、その女が、この人たちは糸高き神のしもべたちで、あなた方の救いの道を伝える方だと、もう叫び出していたんだそうです。あまりにも幾日もそれを続けるので、パウロは困って、この女から悪霊が出ていけと言って命令したんだそうです。そしたら、この占いの女は悪霊が出ていって、もう占いすることができなくなってしまったんですね。その女の主人たちは、もうこの女を使って商売ができなくなった、困ったと言って、パウロとシラスを捕らえて、そして広場に引きずり出して訴えたわけです。この人たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、私たちローマ人が採用も実行もしてはならない風習を宣伝しているのです。そう言って、この二人を長官たちは鞭で打つことを命じて、そして鞭を打っただけではなくて牢獄に入れました。そしてしっかりと番をするように命じたんです。そしてその牢獄の中では足かせがしっかりとかけられていました。そして聖書の記録によると、彼らは夜中に何をしていたと書かれてますか？歌ってたって言うんです。賛美して歌ってたって言うんですね。なぜでしょう？鞭打たれ、牢獄に入れられ、鎖で繋がれ、何が嬉しいんでしょうね。彼らの心に喜びがあるからです。彼らの心に喜びがあるから、賛美せざるを得なかったんですね。そして突然地震が起こってきて、そして、戸が全部開いたんだそうです。そして、獄吏はもうこの獄から人々が逃げ、囚人たちが逃げたと思って、もう自害しようと思ってたんですね。パウロは自害してはいけない、私たちは皆一人残らずここにいると言いました。獄吏は明かりを手に入れて、そして、獄に駆け込んできて、パウロとシラスの前にひれ伏しました。そして二人を外に連れ出して、先生方、私は救われるために何をすべきでしょうかと尋ねました。そして彼らは、主イエスを信じなさい、そうしたらあなたもあなたの家族も救われますと言って、その後この獄吏は神様の言葉を受け入れて、家族も一緒にバプテスマを受けた。そして家族みんなで共に喜んだというんですね。 この私の喜び、キリストの喜びというのも不思議なものです。次、平和です。この平和はイエス・キリストであると言われています。キリストは私たちの平和であって、二つのものを一つにし、敵意という隔ての中書きを取り除きと書かれております。そしてこの平和は十字架の血によって作り出されたというんですね。万物すなわち地にあるもの、天にあるものをことごとく彼によってご自分と和解させてくださった。そしてこの平和はキリストが残していくもので、そして世の平和とは異なる平和だというんです。この御霊の実の喜びだとか平和だとか世のものとは違うんですね。そしてイエス様は私にあって平安を得るために神様の説明をいろいろしてきた。来て、そして最後に勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っていると。私たちに励ましの言葉を与えております。そして肉の思いは死であるが、霊の思いは命と平安とであると言われました。そして悪いことをしていると、私たちは平安というものがありません。横島なものには平安がないと言われているんです。だから嘘ついたり、何か心の中に隠したりしても、それは自分のために良くないんですね。心に平安がありません。そして、この平安というものは、神様の掟を愛することによって与えられると言われております。自分を愛するときに、平和はないというんです。私たちの平和を破壊するのは自己愛であるって。自分を可愛がろうとして、いろんなことを工夫するんですけれども、自分を大切にしようとして、いろんなことをするかもしれませんが、利己愛は平和を破壊するっていうんですね。自己が生きている間は屈辱や侮辱から自己を守ろうといつも見張っていなければならない。しかし、自己に死に、私たちの命がキリストと共に神の中に隠れるならば、無視されても軽蔑されても少しも心に留めなくなるっていうんですね。自我があると、人から無視されたり、軽蔑されたりすると、利己心が自己嫌悪に変わっていったり、憎しみに変わっていったり、いろんな形で我々の心に悪さをして、しょんぼりとさせるんですね。キリストの心の中は、神との完全な調和に支配されていたので、完全な平安があった。彼は称賛に得意になったり、酷評や失望に落胆したりなどされなかった。最も激しい反対と最も残酷な仕打ちのただ中にあっても、イエスは勇気を失われなかった。しかし、キリストに従うものであると自称している人々の中には、不安で心配な心を持っている人が多いが、それは彼らが自分自身を神に任せきれないからである。彼らは神に完全に屈服しない。それは彼らがこのような屈服に含まれる結果を避けるからである。彼らはこの屈服をしない限り平安を見出すことができない。キリストの心の中は、神との 完全な調和に支配されていたので完全な平安があった。あ、これは失礼しました。読んでますね。失礼しました。罪は我々の平安を破壊してしまった。自我を征服しない限り平安はない。人間の力では心の中の支配的な情欲を制することができない。弟子たちが荒れ狂う嵐を沈めることができなかったように、我々はこの点において無力である。だが、ガリラヤの大波に平安を語られたお方は、どの魂にも平安の言葉を語って来られた。どんなに嵐が激しくても、イエスに向かって主を助けてくださいと叫びを上げる者には救いがある。魂を神に和らがせてくださるイエスの恩恵によって人間の情欲との戦いは静まり、心はイエスの愛のうちに静まる。このような嵐、皆さんも心の中で吹き荒れたことがないでしょうか。しょっちゅうあると思います。あの人が自分のことを悪く言った、あるいは、いろんな心の葛藤、いろんな情欲の葛藤、こういうものが起こったときは人間は無力だって言うんです。抑えきれないって。だから何をやったらいいかっていうと、主を助けてくださいと叫べばいいって言うんです。これができるのは神様以外にないって。それから偽り、誤謬には平和はないって言うんですね。助け主は真理の御霊と呼ばれている聖霊ですね。助け主の働きは真理を明らかにし、これを守ることである。助け主はまず真理の御霊として心に住み、こうして助け主となられる。真理を理解して聖霊が心に住むときに助け主となられるって言うんです。真理には慰めと平安があるが、虚偽には真の平安も慰めもない。サタンが人の心を支配する力を手に入れるのは偽りの説や言い伝えを通してである。だから誤りを聞くと我々の心に本当の平安はないんです。神様から来る聖霊が内住することのできる真理だけが我々を平安のうちに留まらせるんですね。それから妥協することによって平和を得ようとすることがありますが、これは本当の平和ではないというんです。この平安は世と一致することによって来る平安ではない。キリストは悪と妥協することによって平安を買い取られたことはない。キリストご自身もこう言われました。地上に平和をもたらすために私が来たと思うな。平和ではなく剣を投げ込むために来たのである。平和の君主はなお分裂を引き起こすものであられた。ですから、真理を犠牲にしてまで平和を選ぼうとすることは神様の御心ではないんですね。イエス様は戦うべき時にはしっかりと戦って剣を投げ込みました。それから愛と喜びと平和は至聖所から来ると言われております。イエスと共に立った人々は至聖所のイエスを信仰を持って仰いで、我が父よ、あなたの霊を与えてくださいと祈るのであった。するとイエスは彼らに聖霊を注がれた。その息吹の中に 光と力、そして多くの愛と喜びと平和があった。そして死聖女を向かないでイエス様に礼拝している人たちは、そこにイエス様がおられないので、サタンが別の霊を吹き込んで、そして愛と喜びと平和はなかったと書かれております。次は、寛容、ロングサファリングといって、忍耐とも訳される言葉ですが、これは愛の特性の一つです。愛の別な顔でもあるんですね。愛は寛容でありと言われております。そしてこの忍耐は、困難の中で発達させていくものなんだそうです。私の兄弟たちを、あなた方がいろいろな試練にあった場合、それをむしろ喜ばしいことと覚えなさい。あなた方の知っている通り、信仰が試されることによって忍耐が生み出されるからである。だから何の欠点のない完全な出来上がった人となるように、その忍耐力を十分に働かせるがよい。忍耐というのは、働かして、そして完全な欠点のない人に成長させるように神様と協力しなければいけないんですね。ローマ5の3にも、困難は忍耐を生み出しと言われております。そして、望みを抱いて喜び、困難に耐え常に祈りなさいとも命令されております。この耐えるということについて、聖書の中にはいろんな人がその経験が記録されておりますけれども、一つヨセフのことについて考えてみたいと思います。兄弟たちに売られたんです。そしてメディア人のこの商人たちに売られて、奴隷としてエジプトへ連れて行かれました。そこで売られることになっているんですね。そしてエジプトに着いたら、パロの役人のポテパルという人がヨセフを買い取りました。そしてしばらくこの主人がヨセフを見ていると、この神様が彼の手のすることを栄えさせるのを見て、もうすべてこのヨセフに自分の財産を任せようとポテパルは考えるようになったんですね。そしてポテパルの家も豊かにこのヨセフが管理したことによって恵まれていきました。だからポテパルはヨセフが大好きになったんですね。大好きになったのはポテパルだけではなくて、ポテパルの妻もヨセフのことが好きになってしまいました。このサタンというのは、御霊の実を利用するんですね。悪用します。その神様から与えられた祝福の実を、御霊の実の祝福に便乗して攻撃を仕掛けてきます。こんなことよくあるんですね。神様から与えられた祝福によって、本当は素晴らしいという結論であるべきであるのに、サタンがそれを用いてまた別の攻撃を仕掛けてくるんです。ヨセフはただ外観が美しかっただけでなく、御霊の実がありましたので、その品性も魅力的な方であったはずです。そしてポテパルの奥さんは、私と寝なさいとヨセフに言って、しかしヨセフはこれは罪だというふうに認識して、そして、逃げていきました。まだ実戒は与えられてない時代ですが、寛因という概念がヨセフはずっとアダムからずっと伝えられてきて、何が律法だということを知ってたんですね。だからこれは悪いことだと認識して、彼はその罪を犯しませんでした。そしたら、今度はヨセフの 奥さんが、あ、ごめんなさい、ポテパルの奥さんは嘘の報告をみんなにして、このヨセフが自分を襲おうとしたということになって、そしてこのポテパルは怒ってヨセフを牢獄に送ってしまいました。もう試練に続いて試練がヨセフを待っているんですね。そして牢獄の中に入って、そして救助役の命を助けたんですね。そして幻を示して、そして私のことを思い出してください、そして私をここから出してくださいとお願いしていたんですが、この救助役は忘れてしまいました。2年が経ってやっと思い出したんです。パロが自分の夢を見たときに、この救助役はまた思い出して、やっとその牢獄から出されたんですね。このように試練に続く試練があっても、ヨセフは神様が祝福して、そして、その国の当時の世界の中でも一番大きな国の総理大臣にまで持ち上げられました。第二コリント4の17には、なぜならこのしばらくの軽い患難は働いて永遠の重い栄光を溢れるばかりに私たちに得させるからであると約束されておりますが、ホワイト夫人も天国の幻を見たときに、天国は安いという表現を用いました。これだけのちっちゃな試練であれだけのものは買えるんだったら、素晴らしいバーゲンだと感じたんですね。そしてこの試練は、ごめんなさい、忍耐は最後の残りの教会の特徴の一つでもあるんです。神の戒めを守り、イエスの信仰を持つ生徒の忍耐があると言われております。次は慈愛。これは英語ではジェントルネスと書かれていて、親切とも訳せる言葉です。この親切あるいは慈愛が、神様の慈愛が私たちを悔い改めに導くというんですね。優しくされると人の心は砕けるというふうになっているんです。そしてこの慈愛は生まれながらに人間の心にはなくて、ローマ 3-12 のすべての人は迷い出てことごとく無益なものになっている、善を行う者はいない、一人もいない、ここ同じ言葉なんですね。慈愛を行う者はいないっていうんです。生まれながらに人はそういう性質はないっていうんですね。しかしそれを要求されております。第二テモテ 2-24 には、主のしもべたる者は争ってはならない、誰に対しても親切であってよく教え、よく忍びと教えられております。反対者に対しては、親切でなければいけないというんですね。親切心というタラントは我々が用いなければならないという義務であるというんです。親切心、情け深い心、霊的理解の速やかなことなどは尊いタラントである。こうしたタラントの持ち主には重い責任が負わされている。これは皆神の御用のために用いなければならない。ところがここで誤っている者が多い。彼らはそのような特質を持っていることに満足し、それを他のために活発に働かせようとしない。何かの機会があり、また境遇に恵まれれば大いなる善事をすることであろうと自ら満足している。彼らは機会を待っている。積極的にこのタラントを活用しないことは問題だというんです。 良い特質を用いながら、それを用いないことは、それだけ責任が重い。大きな愛の心を持っている者は、単に友人ばかりでなくて、助けを必要とするすべての者を愛する義務が負わせられているって言うんです。異邦人でさえも、自分を愛する者を愛することは、たやすいことであると言われていますが、ここでも同じことが言われていますね。友人だけ助けて満足しちゃいけないって。助けを必要とするすべてのものを愛する義務が負わせられているって言うんです。社会的に有利な地位もまたタラントであるから、それを私たちの感化の及ぶ限りの人々の幸福のために用いなければならない。わずかのものにだけ親切にするのは、愛ではなく利己主義であるって言うんですね。ちょっとだけの親切は利己主義だって言うんです。愛じゃないって。それはどう見ても人々を幸福にし、神に栄光を期すものにはならない。こうして主から与えられたタラントを活用しない人は、彼らが軽蔑している人以上に罪深いのである。私たちは他の人々の悲しみや困難や苦難をこちらから早く察して、貴賤貧富の別なく人々と共に喜びも苦しみも味わわなければならない。私たちの周りには試練にあって同情の言葉と援助の手を要する気の毒な魂がいる。同情と助けの必要なやもめたちもいる。またキリストが神から託されたものとして受けるように、弟子たちにお命じになった孤児たちもいる。このような人々は、とかく見過ごしにされがちである。彼らは、みすぼらしくそやで、見たところ少しも好ましくない人々のようであるかもしれないが、彼らも神の所有なのである。彼らも値を持って買われたのであって、神の目の前には、私たちと同じように、価値のあるものである。こういうふうに、すべての魂を見れるようになりたいものですね。神様が尊いと思われているような、その見方で、私たちもすべての人を見れるようになりたいと思います。罪ほど甚だしく、悪いものはないが、罪人を憐れんで助けるのは、私たちの務めである。彼らは自分の魂の恐るべき欠乏を自覚しない。深く罪に沈んで、永遠の世界の実在感を失い、神の形を失い、救うべき魂のあることさえわからない人々が無数にいるのである。彼らは神を信じなければ、人をも信用しない。この人々には、己を忘れた親切な行為によってのみ近づくことができるって。まず彼らの肉体的必要を満たさなければならない。彼らに食を与え、体を洗い、人並みの衣服を着せなければならない。彼らが私たちの無我の愛の証拠を見るときに、キリストの愛を信じることが優しくなるのである。私たちがこの仕事を忠実にするか否かに、他の人々の幸福ばかりでなくて、私たち自身の永遠の運命がかかっているというんです。次、善意。これ goodness というのは、辞典で調べると、慈悲心とか博愛とか慈善とか善行とかとも訳されるんですが、ただ行いだけではないんですね。心から善意がなければいけないんです。ここで、神様の特徴も特性も、出エジプト記34の6に書かれていますね。その中の慈しみという言葉が、この goodness。であるんです。 神様の特性であるんですね。そしてこの、エペソ 5-9 の言葉、光はあらゆる善意と正義と真実との実を結ばせるものである。つまり善意というのは御霊の実であるっていうんですね。で、これは神から来るもので、人間自身のうちにはありません。詩編16の2、口語訳で見ると分かりにくいんですが、私は主に言う、私は あなたは私の主、あなたの他に私の幸いはないと。この幸いという言葉が実はグッドネスで あるんですね。で、この近定訳を直訳してみるとちょっと違和感あるかもしれませんが、こうなんです。我が魂よ、あなたは主に言った。あなたは私の主、私の善意はあなたに及びません。意味が口語訳とだいぶ変わってくるんですが、これどういう意味かというと、神が私の善意の源ですと。そして自分のうちには善意はありませんという意味なんですね。で、我々善行することできますけれども、大体自分のメリットのため、利益のためにやることが多いんです。打算的に善行します。しかし聖書の中に、打算的でなかった人の例が書かれていますが、このナーマンというシリアの将軍がいましたけれども、エリシャのところに行ったら癒されると娘から聞いて、そして行きました。でエリシャはヨルダン川に行って7度身を洗いなさいと言われたので、ナーマンはそれに従って洗ったら癒されたんです。その肉が幼子の肉のように清くなったと書かれております。その後ナーマンはすべての従者を連れて神の人の、つまりエリシャのもとに帰ってきて、その前に立って言いました。私は今イスラエルのほか全地のどこにも神のおられないことを知りました。それゆえどうぞしもべの贈り物を受けてください。感謝の一部は捧げることであるんですね。捧げることは感謝の一部です。ですから、このナーマンはそれを承知していて、この感謝を表すために捧げ物をしたかったんですね。ところが、エリシャは、私の使える主は生きておられる。私は何も受けませんと言いました。そしてそれを拒んだって書かれてますね。自分の利益のために神様の働きをしていなかった人の例であります。我々も善意というものを持つと、自分の損得と関係なく神様の技をするようになります。次、忠実。イエス様ご自身も忠実な方でありました。イエス様は神の御前に憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪をあがなうためにあらゆる点において兄弟たちと同じようにならなければならなかった。ここで注目したいのは、民の罪をあがなうために十字架にかかったと言わないで、民の罪をあがなうために兄弟たちと同じようにならなければならなかったと書かれていることです。もちろんあがないは十字架の血によってなされますね。しかし忠実な大祭司は兄弟たちと同じようになって、この民が自分たちもできるんだと、罪を犯さないことが 可能なんだ、神の律法を守ることが可能なんだという前例を見ることによって信仰を働かせることができるようになるんですね。忠実な食材の計画の実行をイエス様はするために神の民の信仰も必要であったんです。ただイエス様が十字架に完全な犠牲を払うだけではダメで、その祝福を受けようとする民の信仰も必要であったんです。この法則を決して破るお方ではなかったんです。だから細かいところまで忠実にこの働きをするために、ご自分も人間の堕落した性質をおとりになって、そしてにもかかわらず神の律法を守ることができるということを我々に示して、そしてどん底にどんな人であっても希望を持つ、希望と信仰を持つことができるようにしてくださった忠実な大祭司であるんです。そして人間にもその忠実を神様は求めておられて、そして、少ないものに、忠実なものには多くのものを管理させようと例え話に言われております。そして死に至るまで忠実であれと要求しておられます。神様はこの忠実ということを重要視しておられます。私たちの働きを神に受け入れられるものにするのは働きの時間とか長さとかではないって、働きを喜んで忠実にする精神であるって言うんです。どんなに長く働いてもブツブツ感じながら、不満に感じながら働きをするものは、これは神様に認められないんですね。喜んで忠実にする精神が求められているんです。私たちのすべての働きにおいて自己を全く屈服させることが要求されている。真心から己を忘れて行った最も小さな義務は、利己心に汚された最も大きな働きよりも神に喜ばれるのである。神は私たちがどれほどキリストの精神を抱いているか、また私たちの仕事がどれほどキリストの見姿を表しているかをご覧になる。神は仕事の量よりも私たちの仕事に対する愛と忠実さの方を尊重されるのである。このエリシャも、エリアに召されたときにお父さんの手伝いをして畑にいたんですね。日常生活の卑しい仕事の中で確固とした目的と気高い品性を養い、常に恵みと知識と増し加えていったって言うんです、彼も。そしてお父さんを手伝っているうちに神様と働くことを学んでいったって言うんですね。だから我々も地味な仕事、日常生活の地味な仕事、これに忠実であること、これが神様が求めておられることであるんです。次、乳は、イエス様ご自身もその模範であられました。彼は虐げられ、苦しめられたけれども口を開かなかった。ほふり場に惹かれていく子羊のように、また毛を切る者の前に黙っている羊のように口を開かなかった。我々すぐ噛みつくことがあります、相手に。イエス様は黙っていたんです。口開かなかった。イエス様は、私は乳話で 心のへりくだったものであるから、私のくびきを覆って、私に学びなさい。そうすれば、あなた方の魂に休みが与えられるであろうと。で、この柔和についてですが、聖書の中で最も柔和な人、イエス様を除いて、誰かというと、モーセだと言われていますね。民数記に書かれております。地上のすべての人に勝っていたというんです。モーセが。なぜ、モーセは最も柔和な人であったんでしょうね。彼は、エジプトの王子として40年訓練を受けて成長してましたけれども、その後40年間、アラノでキリストの学校に入りまして、謙遜を学びました。上に立つ人は、謙遜になる経験がどうしても必要ですね。このステップをなくして上に立ってしまうと、やはり難しいところが出てきます。モーセが持っていたあの杖は、この権力を象徴する杖であるんですね。しかし、その権力は理性のもとに支配されていたんです。まあ、最後のカナンに入る直前は、ちょっとだけ失敗しましたけれども、40年の間ずっと彼は柔和な人であったんですね。我々も同じようにならなければいけませんね。力を与えられても、理性のもとにそれを支配しなければいけません。家庭の中がとてもこの柔和さというのが必要となってきます。家庭の中にキリストの柔和が表されると、家族は幸福になる。それは争いを引き起こさせず、怒った返答をさせない。苛立った感情を柔らかくし、優しさが染み渡って、その楽しい囲いの中にいるすべてのものにそれが感じられる。柔和についてもう一つ。我々が出会わなければならない困難は、キリストのうちに隠れている柔和によってずっと軽くなる。もし我々が主の謙遜を身につけるなら、我々は毎日受ける軽蔑や拒絶や迷惑などに超越し、そうしたものが心に暗い影を投げることがなくなる。キリストの御霊によって与えられる忍耐と柔和が苦い運命を甘く楽しいものにするのである。次、自制です。これが9番目の御霊の実ですね。第一コリント記の25に、しかしすべて教義をする者は何事にも節制をする。彼らは朽ちる冠を得るためにそうするが、私たちは朽ちない冠を得るためにそうするのであると言って、聖書では私たちに自制あるいは節制を求めておられます。そして旧約聖書でも、怒りを遅くする者は勇士に勝り、自分の心を治める者は城を攻め取る者に勝ると教えられております。サムソンという人がいました。肉体的には世界で一番強い人であったそうです。しかし、自制、誠実、堅実という点では、最も弱い人の一人であったと。激しい感情の人を強い性格の人と考える者が多いが、実は劇場に支配される人は弱い人であるって。大きな声を出せば強い人だと思わせようとしてるんですが、やっぱりそれは弱い人であるって言うんですね。 人間の真の偉大さはその人が支配する感情によるのであって、彼を支配する感情によるのではない。神がご自分の器として特別の働きのために用いようとなさるその人々をサタンは全力を尽くして挫折させようとする。サタンは我々の弱点を攻撃し、品性の欠点を通じて人間全体を支配しようとする。我々みんな欠点があると思います。これ甘く見てはいけませんよ。この欠点を必ず自制して解決していかなければいけません。そっからサタンが入ってきますからね。そして人間全体を支配する。今はそのように見えないかもしれませんが、遅かれ早かれそうなっていくんです。しかし誰でも打ち負かされる必要はない。人間は自分の弱い力で悪の力を征服するように放任されていない。援助は手近にある。そして誰でも真にそれを望む者に与えられるって言うんです。自制というのはクリスチャンのうちにある高貴なものについての最高の証拠であると言います。クリスチャンのうちにある高貴なものについて最高の証拠は自制心である。罵られたりひどい目に遭わされたりしたとき、冷静な信頼に満ちた精神を持ち続けない者は、神がご自身の完全な品性を彼のうちに表される権利を神から奪うのである。へりくだった心は、キリストに従う者たちに勝利を与える力であり、それは彼らが天の宮とつながっている証拠である。この自制というのは、単なる感情の問題だけではなくて、食欲、あるいは情欲の問題にも関係してきます。そして我々の食べ物、これは選択していろんなのを食べられますけれども、ある食事は興奮させる性質を持っているんだそうです。特に動物性の食物。これは人を興奮させる物質が入っています。で、これを食べなければ、情欲は制しやすいと書かれています。だから、品性形成のために、我々の選択というものが非常に重要になってきます。このようにして、御霊の実について今日は考えてまいりましたが、これは自分の徳を高めるために話したわけではありません。我々はあくまでも神様の畑の農夫であって、この収穫物を神様に捧げるために働いているものであります。神様の栄光のためにこの実を、品性を形成していかなければいけません。あなた方が身を豊かに結び、そして私の弟子となるならば、それによって私の父は栄光をお受けになるであろうと言われております。今朝、私たち一人一人が、このキリストのような品性、御霊の身を、すべてを少しずつ少しずつ得られるように、神様が成長させてくださって、私たちがそれを形成していくという、その祝福に、経験に預かりたいと願っております。第二コリント3の18、私たちは皆、顔覆いなしに、主の栄光を鏡に映すように見つつ、栄光から栄光へと、つまり、神様の品性から神様の品性へと主と同じ姿に変えられていくというんです。これは聖霊の働きによるのであると言われております。神様が我々の心にその御霊の実を育ててくださるように、そしてこれまで 神様が導いてくださって、そしてこれからも導いてくださることに感謝して最後の賛美を歌いたいと思います。どうぞご起立ください。契約の虹の10番を賛美したいと思います。父なる神様、私たちを罪から救うためにイエス様をお送りくださり、そしてもう一度神の御方たちを人間のうちに回復しようとしてくださったことを心から感謝いたします。どうぞ聖霊が我々のうちに働けるように、我々は常に自分を見るのではなく、イエス・キリストを仰ぎ続けられるように助けください。どうぞ、この場にいる一人一人を神様の助けと導きをこれからも与えてくださいますように。この祈り、救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-562783 電話 0980-562783 ファクシミリ 0980-56-2881 ファクシミリ0980-56-2881 E メールアドレス contact@smininesty.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.sriminesty.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。